御言葉を味わっていきましょう。聖書朗読は安田姉妹にお願いして、今日取り継いでくださるのは歩み神学生です。お願いします。
聖書を読みします。新約聖書マルコの福音書14章66節から72節。新改訳2017番の100ページからですね、お読みします。ペテロが下の中庭にいると、大祭司の召使いの女の一人がやってきて、ペテロが火に当たっているのを見かけると、彼をじっと見つめていった。あなたもナザレ人イエスと一緒にいましたね。ペテロはそれを否定して、何を言っているのかわからない、理解できないと言って、前庭の方に出ていった。すると鶏が鳴いた。召使いの女はペテロを見て、そばに立っていた人たちに再び言い始めた。この人はあの人たちの仲間です。するとペテロは再び否定して、しばらくするとそばに立っていた人たちがまたペテロに言った。確かにあなたはあの人たちの仲間だ、ガリラヤ人だから。するとペテロは、嘘なら呪われてもよいと誓い始め、私はあなた方が話しているその人を知らないと言った。するとすぐに鶏がもう一度鳴いた。ペテロは、鶏が二度鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言いますと、イエスが自分に話されたことを思い出した。そして彼は泣き崩れた。
題をつけました。皆さんと一緒に聖書を味わっていきたいと思います。今お読みした聖書箇所と、もう一つイエス様の復活された後の箇所を開きながら、ご一緒に聞いていきたいと思います。私たちは受難節と復活節を過ごしてきました。イエス様の十字架の死、そして死からのよみがえりにご一緒に目を向けてきました。イエス様の十字架、そして復活、それを当時身近に目撃したイエス様の弟子であるペテロの歩みに目を留めてみたいと思います。イエス様への愛と忠誠においては一番でありたい、ペテロという人はそのように願い、ある程度その自信を持っていたことが福音書に書かれたエピソードなどから伺えます。そんなペテロが先ほどお読みした聖書箇所では、イエス様を3度否定し、最後には泣き崩れてしまいます。しかし後でお読みしますが、イエス様は死からよみがえられた後に彼と再会した時に、私の羊を飼いなさいと、このペテロに大切な役割を任されます。その後彼はそのイエス様から与えられた使命に生きるようになりました。先ほどお読みした聖書箇所に書かれていたこと、つまりペテロがご自分を否定するということを、イエス様はあらかじめ予告していました。マルコの福音書14章の 27節からちょっと確認したいと思います。時はイエス様が十字架にかかられる前の最後の晩餐の後です。イエスと十二弟子はオリーブ山に出かけます。そこで27節、あなた方は皆つまずきますとイエスは言われました。ここでペテロは黙っていませんでした。29節、たとえみんながつまずいても私はつまずきません。そのペテロに対するイエス様の言葉が、後でペテロが思い出す言葉です。まことにあなたに言います、まさに今夜鶏が二度鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。これに対してもペテロは、 力を込めて言い張ります。たとえご一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないなどとは決して申しません。決して何々しないと強く伝えています。またペテロだけではなく他のみんなも同じように言ったと書かれています。弟子たちは最後の晩餐の際に、自分たちの中に裏切る者がいること、またイエス様ご自身がこれから死ぬということをイエス様から告げられたばかりでした。悪い予感、緊張や不安を覚えていたと思われます。その緊張と不安の中でペテロをはじめ弟子たちは力を込めて、イエス様ではなく力を込めて自分にプレッシャーをかけました。私は絶対にイエス様を知らないなんて言わないぞ、イエス様この私たちは絶対そんなことしません、みんながそういうふうに言いました。緊張や不安を感じる状況でこそ、神様に頼るよりもむしろ力を込めて自分に頼り、自分にプレッシャーをかける時が私たちにもあるかもしれません。その後イエス様は無実の罪で訴えようとする者たちによって捕まえられます。14章50節を見ると、イエス様が捕まえられた時に他の弟子はみんな見捨てて逃げてしまいました。54節を見ると、一方ペテロは一人イエス様の後についていき、大祭司の中庭まで入っていきます。ペテロはこの時点では皆がつまずいても私はつまずきませんという言葉の通り、弟子の中でただ一人イエス様についてきていました。そしてその続きが今日の66節からです。ペテロが中庭で火に当たっていると、召使いの女から声をかけられます。あなたイエスと一緒にいましたよね。そう言われたのに対して、何を言っているのかわからないとペテロは否定します。その後同じ人からもう一度、やっぱりイエスの仲間だというふうに繰り返されると、ペテロももう一度否定しました。そしてしばらくして、そばに立っていた他の人たちからも、いや確かにあなたはイエスの仲間だっていうふうに言われると、ペテロはあなたたちが言っているその人のことを知らないと3回目の否定をします。このように一連の流れがやや淡々と書かれています。ペテロはどんな心持ちだったのでしょうか。これは想像ですが、否定で答えたのはその場をやり過ごすための返事に過ぎないとか、言ってることがわからないって言っただけで、イエス様を拒んだわけではないという認識だったかもしれません。とにかく仲間だとバレれば自分の身がどうなるかわからない状況で、たびたび問いかけてくる人々に対して、首を振り続けてペテロは時間を経過していきました。しかし3度目の否定の直後に鶏が鳴き、イエス様の言葉を思い出した時には、彼はもはや平静を装うことはできず、その場で泣き崩れました。ペテロはこのタイミングで初めて自分のしたことの重大さを悟ったのだと思います。イエス様が数時間前に自分に対して話された言葉を思い出した、その時初めて自分がイエス様に対して何をしたのか、彼は本当の意味で自覚しました。もうこの時点では彼はもはやあの状況ではあれが精一杯だったという正当化や、弟子としての勇気が最後にちょっと足りなかったななど自分の後悔をしたのではなくて、ただただ確かにこの自分は3度イエス様を否んだと、イエス様に言われた言葉を心の底から認めたのです。イエス様が自分に話されたことを思い出した、その時に彼は泣きました。私たちも自分の内側に罪があることや、その重大さに気づくこと、 それを心から認めることのためには、神様ご自身からの言葉が、神様に心に教えていただくことが必要です。ペテロは自分の現実を悟りました。敵地の庭で人々に問い詰められ切羽詰まった時には、イエス様を否むことに迷いがない、それが彼の現実でした。イエス様の忠実な弟子として、こうありたい、こうあらなくちゃと強く思っていた。彼は本当に、たとえ一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないなんて言いませんと真心から思っていたと思います。でも彼は自分がイエスを否定しているなんて、否定するなんて思っても見なかったと思います。しかし自分の思い描いていた自分、その理想とは程遠い、自分でも知らなかったような本当の自分の姿が明るみに出ました。ペテロはもはや力を込めて自分に頼ること、自分にプレッシャーをかけることなどできなくなりました。一方でこの時に彼が気づいたことがもう一つあると思います。それはイエス様は知っておられたのだということです。イエス様はすべて知った上で、つまり私がどういう人間かよく知った上で、私のことを弟子と選び、近くに置き続けてくださっていたんだ。他の人がつまずいても私はつまずきませんと豪語した自分の、でも本当の姿に直面してしまって、彼は恥とか無力感があったことと思います。そんな時に、あなたがそういうものであることを私は知っていたよと語りかけるイエス様の存在は、どれほど大きな慰めで安堵を彼にもたらしたでしょうか。彼の涙は複雑な涙だったと思います。悔しさ、情けなさ、同時にイエス様の大きな胸に受け止められたような感動、安堵。イエス様が自分に語られたことを思い出したときに、イエス様を知らないと3度も言った自分、自分でも気づいていなかった自分の中にあるイエスを否定する自分を知り、そして同時に、まあ、そういう自分を分かった上で弟子として接し続けてくださっていたイエス様の温かさを実感することになりました。ペテロがイエス様を否定して自分を守っていた、ちょうどその時にイエス様は十字架にかかるための道を進んでおられました。自分を捨てる者のために自分が命を捨てる、まさにキリストは罪人のために十字架にかかられました。イエス様は弟子たちにとって優れた教師であった、優れた教師であっただけでなく、神の御子です。神の御子を知らないといい、神様の無限の栄光を汚す、このことの報いは本来無限の究極的な裁きでなければなりません。本当は泣き崩れただけではなくて、ペテロは打ち砕かれなければいけませんでした。そしてそれはペテロのことであり、神に背いている全ての人のことです。しかし御子イエス様ご自身が神に背き、救い主を否定する罪と死に縛られた人々のために十字架にかかって死んでくださいました。しかもそれで終わりません。イエス様は十字架にかかって身代わりの死を遂げられただけでなく、その死の力さえも打ち破ってよみがえられました。そしてさらには、よみがえられたイエス様は自分を3回否んだペテロに3回、あなたは私を愛するかと問いかけるのです。ヨハネの福音書の21章の15節から17節を見てみたいと思います。ヨハネの福音書の21章15から17、2017年版では230ページです。ちょっとお読みします。 彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか？ペテロは答えた。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか？と言われた。ペテロは答えた。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは3度目もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか？と言われた。ペテロはイエスが3度目も、あなたは私を愛していますか？と言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。今日はこの聖書箇所からは1点だけ着目してみたいと思います。それはペテロのイエス様に答える言葉です。それは彼があの夜の出来事、そしてイエス様の十字架と復活を経てどう変わったのかを鮮やかに表していると思います。ありがとうございます。左側が前で右側が後なんですが、主語がイエス、主語が変わっているですね。そこに着目できると思いました。ペテロは鶏が鳴いた夜の経験を通して自分がイエス様に忠実なのではなくて、イエス様がどこまでもご真実で全て知った上で自分のことを捨てなかったのだと知りました。左側では自分の弟子としての忠実さが大切だと思い力を込めて自分に頼っていますが、右側ではイエス様こそが自分をよく知っておられること、知った上で選んでくださっていることを根拠としてイエス様の弟子である自分の意思を表明しています。イエス様ご自身に保証となっていただきながら、私はあなたを愛していますと自分自身も応答するのです。あの夜泣き崩れたペテロでしたが、実はその経験を通して頑丈になっています。ペテロという名前はイエスが彼に与えた名前です。頑丈な岩を意味する名前です。復活のイエス様と出会った彼はもうイエス様に何か言うとき答えるときに自分にプレッシャーをかけません。自分ではなくイエス様ご自身に頼ることによって彼は揺らぐことのない岩となりました。主語が変わる、ペテロがイエスの弟子ペテロであるためにこのような変化はなくてはならないものだったのです。イエス様は天に上がられる前に弟子たちには聖霊が下るまではとどまっていなさいと言われました。よみがえりのキリストの御霊と共にあってこそキリストにある新しい歩みができます。私たちにも十字架にかかりそしてよみがえられたイエス様がご自身の御霊である聖霊によって私たちと一つになるほどに近くおられます。そのようにイエス様が今は目には見えませんが確かに共にいてくださるからこそ、一体となってくださっているからこそ私たちはクリスチャンとして今日も立つことができます。まとめに入っていきます。あの夜ペテロはイエス様の言葉を思い出したことによって自分の罪そしてイエス様の愛を、その両方を深く受け止めました。受け止めきれず激しく泣きました。それは自分の本当の姿を正しく悲しみ、同時に自分を受け止めてくれるイエス様の大きさを実感した経験でした。多く許された人は多く愛するようになる。ペテロはますますイエス様を愛するようになりました。すいません。イエス様についていく弟子には何があってもついていくぞと自分へプレッシャーをかけることではなく、主ご自身の語りかけを聞くことが必要です。 それはイエス様を知り愛することへと進ませます。ペテロのこういう弟子でありたいという理想は打ち砕かれました。彼には本当の姿を認めさせ、また彼自身も及びがつかないほどにひどい彼を丸ごと引き受けてくれたイエス様がおられました。ペテロの理想像も打ち砕かれたかもしれませんが、本当に文字通り差し通されて砕かれてしまったのはイエス様でした。そして復活されたイエス様は自分ではなくイエス様を頼るように変わり、頑丈になった彼に使命を与え、御霊を送ってくださいます。私たちイエス様の弟子の歩み、教会の歩みは、よくあるこうありたい、こうなりたいと自分の姿に自力で近づいていく歩みとは異なっています。自分のこうしなければいけないという声ではなくて、主の語りかけを求めます。主の声によって自分が本当は何をしているのか、どんな状態なのか、いつも教えていただきます。ペテロの後に続いてきた私たち教会もまた主の言葉を聞き続けることで、十字架上で引き裂かれてくださった御子イエス様のことを新たに覚え続けます。それだけでなく、復活されたイエス様とともに神様の目的を自分の目的とした新しい人生を御霊によって歩みます。あなたは私を愛するか、イエス様は問いかけておられます。お祈りしましょう。天の父なる神様、愛してくださってありがとうございます。あなたは私たちを愛し、御子イエス様を送ってくださいました。感謝します。ペテロがそうであったように、どうぞ私たちにも親しく語りかけ、本当に必要なことを悟らせてください。どうかイエス様が十字架にかかられたことをより深く、また日々新しく私たちに覚えさせてください。私たちの心、耳を、目を開いてください。あなたの語りかけを聞くことから始まり、あなたを愛し人を愛することへ日々進ませてくださいますように。死からよみがえられたあなたが送ってくださった御霊と共にある新しい歩みを感謝します。その深みへと私たち一人一人を、また世界中の教会を導いていてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。